皆さんおはようございます。3月24日の私実礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当に、寒い日が今続いておりますが、もう間もなく、桜が開かれる、開花するという楽しみの時になってまいりました。安行桜もですね、寒桜も、開花が告げられております。私も早く見に行きたいと思ってるんですが、なかなかですね、時間も取れなくて今、困ってるところなんですが、楽しみに、したいと思います。さて、それではですね、早速、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。イエス・キリストはですね、神輿祭りの時にですね、エルサレムに入場されました。ヨハネによる福音書のこの12章によりますと、その時ですね、このエルサレムの群衆はですね、この道に夏目ヤシですね、すなわち白と言われますけども、白の葉っぱを引いて主イエスを歓迎したと、記されております。そのためにですね、主イエスキリストがエルサレムにこの入られた、日曜日史実をですね、白の史実と、呼ぶように、なっております。今年の教会歴ではですね、この3月24日がですね、白の史実であるわけであります。そして今日は講壇にもですね、あの白の葉っぱが、飾られました。そして、この白の葉っぱはですね、またこの来年のですね、受難節を迎えるですね、灰の水曜日にですね、この白の葉っぱをですね、取っておきまして、これを、祈りとともに、灰に返するわけです。そういうようにして我が教会はですね、長く過ごしてまいりました。さて、そして今日からですね、受難週、教会説と言いますと受難週に入るわけであります。主イエスキリストのですね、十字架のこの贖いにですね、感謝しながら、過ごしていく時であります。どうかこの1週間ですね、来週のイースターに向けてですね、主イエスキリストが私たちのために十字架にかかってくださった、その恵みを感謝して過ごしてまいりたいと思います。さて、今日与えられました、聖書、聖書日課によってですね、与えられました聖書は、ヨハネによる福音書の18章の、1節からであります。このファリサイ派の、たちのですね、あの陰謀によりまして、主イエスキリストはですね、このユダヤ当局に訴えられまして、その逮捕されて、この十字架刑の判決を受けられる、そういう場面がですね、この18節には、記されているわけであります。ここの箇所に先立ちましてですね、このヨハネによる福音書の、13章1巻に記されているんですが、この主イエスキリストはですね、弟子たちとこの最後の晩餐を、預かっているんですね。その最後の食事の時を持たれました。この時にですね、主イエスキリストが、弟子たちの足を洗われました。ですからこの日はですね、先祖の木曜日と言われておるわけですね。今年はですね、3月の、 28日が先祖の木曜日になるわけであります。この最後の晩餐の席からですね、このイスカリオテのユダがですね抜けていくわけです。祭司長たちのところに行くわけですね。イエス・キリストはこの最後の時が迫ったとことを悟られまして、弟子たちに言われます。14章の31節で、さあ立て、ここから出かけようと言っております。一行がこの向かったのはですね、このオリーブ山の中腹にありますゲッセマネの園でありました。そしてこの17章ですね、ヨハネ17章、1節からですね、この祈りを捧げるわけであります。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてくださいと、このようにして祈り始めるわけであります。そして今日先ほど読んでいただいた18章につながっていくわけであります。まず18章の2節から4節に着目したいと思います。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやファリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていたと、イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われたと記されております。ユダに引き上げたローマ軍の兵士とですね、この警備の兵士たちが武器を手にしてやってまいりました。主イエスキリストはですね、それを予期しておられたと思います。ですから自分からご自身から進み出て言われたわけです。誰を探しているのかと。イスカリオテのユダはですね、イエスを逮捕するための道案内として雇われているわけですね。ユダが引き受けなければこの大司教たちはですね、他のものを探したかもわからない。イエスのですね、この逮捕のにおいてですね、ユダは決定的なですね役割は果たしてないわけなんですね。このですね、主人公、このは主イエス・キリストなんです。この記述を見ますとね、主イエス・キリストはですね、ご自身が逮捕されようとしておられるんです。ヨハネがですね、ここで語ろうとしているのは、裏切らせて逮捕させる、その主イエス・キリストの行いだと思うんですよ。主イエス・キリストはですね、このように言ってるわけですね。4節です。誰を探しているのかと言われました。そして5節です。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われたと。イエスは裏切ろうとしていたユダも彼と一緒にいたと記されております。ナザレのイエスだとですね、その言われたわけですが、6節です。イエスが私であるともう一回言われますと、彼らはですね、この後ずさりしてるんですね。そして地に倒れたわけです。本当にですね、この 一緒に来たこの軍勢はですね、押され気味だったわけですよ。シリス・キリストはですね、重ねては誰を探しているのかと聞いているわけです。それによってその勢いでですね、押されました。私であると言ったではないかと、私を探しているんならこの人は晒せなさいと18章の8節で言ってるわけですね。お前たちの目的が私を逮捕することであれば、弟子たちは立ち去らせなさいとイエスは言われてます。主イエスはですね、自分のためには自分ご自身が囚われることを覚悟されてるんですね。しかし弟子たちのためには無事に逃れることができるように、安全にですね、この気遣いされていることがですね、お分かりになるんじゃないんでしょうか。本当にですね、良い羊飼いというのはですね、本当にそうじゃないでしょうか。やっぱり私も牧会者ですから、やっぱり信徒の皆さんを お守りしたいという気持ちが強いですよ。やっぱりこのね、ここを読むと羊飼いとしてのシリエスの姿があります。私たち牧師もですね、安守令を受けた時のことを思い出します。羊を飼えと安守の先生が言ってくださいました。本当にそうなんですね。良い羊飼いは羊のために命を捨てるんですよ。ねえ、ところがエゼキエル書に書いてあるようにですね、本当に嘆いているように、イスラエルの祭司たちが私の羊を飼ってないと言って嘆いているわけですね。自分たちを養っちゃってると。本当にね、最近思うんですけども、牧師がね、本当に羊を飼わない、そのね、で信徒の皆さんが苦しんでる姿をね、まざまざと見てきますと、本当にね、残念に思うんですよ。やっぱり私たち牧師は羊飼いとしてきちっと飼っていかなきゃいけないわけです。この時にね、今日のこのヨハネのこの箇所は、本当に良い羊飼いとしてのイエスの姿が、出てると私は思うんです。マルコ福音書やマタイ福音書はですね、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去ってしまったと、この弟子たちが背いたように記しています。しかしヨハネはですね、弟子たちが逃げたことを批判はしてないんですよ。むしろイエスが逃げるように言われました。そのことを強調してるんじゃないんでしょうか。イエスは無駄な命を捨てるなと、逃げなさい、逃げることを通して私の証人になりなさいよと言ってるんですよ。この箇所に関連して結城光牧師ですね、はこう言ってるんですね。徳川時代のキリシタン迫害が残酷を極めた一因は、信徒に逃げなさいと教えなかったことだと。教職者は殉教の死をこの遂げても、信徒にはそれを逃れる道を与えるべきであったと。信徒には踏み絵を迫られたら、どんどん踏んでいきながらえ生きながらえ、心の中で信仰を持ち続け、信仰の火を絶やすなと教えるべきだったと語っているんですね。確かにそうですね。この積極的にですね、この逃げなさいと言ってるんですね。ヨハネはですね、この弟子たちが逃げることを通して教会が形成されていっただということを伝えていると思うんですね。ここで思い出すのが、遠藤周作の書いた沈黙ですよね。 この宣教師がですね、踏みを踏む、もう踏むことが迫られたわけですね。いいんだよ、踏みなさいと、キリストの声が聞こえてきて、その踏みを踏む場面が描かれてますけども、私はですね、踏むことで福音を述べ伝えてほしいんだよと、やりなさいという主イエスの声がですね、聞こえてきてるんじゃないんでしょうか。さて、その10節から、11節であります。シモン・ペトロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。イエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないかと、このようにですね、イエスは言ってるんですね。この逮捕される時にですね、ペテロがイエスを守ろうとして剣を取るわけです。大祭司の手下にですね、切りつけて耳を切り落としました。しかしこの時イエスはですね、ペテロに剣を収めようと言われます。父がお与えになった杯は飲むべきではないかと言ってんですよ。この十字架はですね、父がこの定められたですね、もう必然的なにやってくる出来事だから、だから受け入れていく。まだわからないのかと主イエスはペテロを叱っておられます。主イエスキリストは最後の出来事をですね、避けようと思えば避けられたわけですよ。エルサレムが危険な場所であることを知っておられます。エルサレムに来なければ十字架はなかったわけですよ。そうですね。しかしですね、またそのユダが知っているゲッセマネに来なければ逮捕されなかったのかもしれません。しかしイエスはそうはされなかったわけですよ。良い羊飼いは羊のために死ぬと、イエスが死ぬことを通して救いが生まれるからなんですよ。ここにはですね、神様の深い意志があると思うんです。皆さん、この五節ですねを読みますとね、彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われたと。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいたと。裏切ろうとしていた、裏切るという言葉が使われております。この言語では、ギリシャ語の言語、バラドーナイという言葉がですね、言葉が使ってるんですね。この引き渡しという言葉が使われてるんですよ。ここで単純にはですね、このユダがイエスを敵に引き渡し裏切ったと思えるわけですよ。しかし神様がですね、人間をこの罪から救うためにですね、御子イエスをこの世に引き渡してくださったんだと、そうふうにして読めるんじゃないんでしょうか。引き渡してくださった。主イエスの復活の後ですね、人たちがイエスのことを人々に伝えていきました。この時の伝えるという言葉もですね、言語はバラドーナスになってるんですね。ここで私たちはですね、主イエスキリストの十字架がですね、受難というですね、受け入れ的な出来事ではなくって、引き渡しという神様のこのアクション、アクティブなね、行為であったことだと私は思えるんですよ。 引き渡す。私たち罪深い人間のために御子イエス・キリストを引き渡した、そういうふうに思えるんですよ。このね、問題はイエス・キリストの十字架の問題はですね、2000年前にですね、一人のこのユダヤ教の教師が捕らえられて殺されたと。それはユダヤ教指導者の妬みのためであって、ローマ当局者のこの騒動を防止する政策のためであった。民衆の願いが叶わなかった失望のためだったと。救い主が、来たと思っていたけども、救い主じゃなかった、そういう失望を抑えるためだったと。世の中ではそういうふうにですね、この解釈もするわけです。世の中ではですね、この権力に逆らう人々は本当に殺されていくんですよ。今どっかの国でもそうですね。ものすごい些細なことで殺されていくわけです。都合の悪い事実は闇から闇に葬られていく。主イエス・キリストのご次男も闇から闇に葬られるはずだったんですよ。ナザレのイエスさんを殺せば全ては終わると指導者たちは考えたんですよ。そう考えたのが主イエス・キリストの十字架の出来事だったんです。しかしそうはならなかったわけです。今日読んでいただいた18章ではですね、主イエスがどのように逮捕され、どのようにして裁かれて、どのように殺されていったかの詳細が明らかにされていきます。それは弟子たちが命の危険を冒して証言していったから明らかになっていったわけです。主イエスキリストが身をもって弟子たちを守られたゆえにですね、その場で逮捕されたのはですね、イエスお一人だったわけですよ。身をもって弟子たちを守ってくださった。弟子たちは逃げていきました。その弟子たちが主イエスが復活されて新しく立ち上がった、そのですね、詳しいことを証言していきました。この出来事を通してですね、私たちは社会でこの本当に数限りなく行われているいろんな悪がそのままで放置されるんじゃなくって、必ず明るみに出されていく、裁かれることを信ずることができるんですよ。どうしてならば、全ては神様がご存知で全てのことを明らかにしてくださるからなんですよ。主イエス・キリストが逮捕され十字架にかけられたことはですね、神様が人間を罪から救うために、神様が御子イエスをこの世に引き渡してくださったですね、そのように聞きました。次に私たちにですね、このここで教えていただくのはですね、この苦難の中には、この苦難の杯にはですね、父なる神様から来るということなんですよ。18章の、11節です。イエスはペテロに言われたと。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないかと。主イエスキリストのが捕らえられたことは受難じゃなくてですね、引き渡しだったわけですよ。ですね、先ほどお話ししましたように。ですからここでイエスは父がお与えになった杯は飲むべきではないかと言われました。杯を飲むということは苦しいことも受け入れていくということですよ。私たちは杯を飲むことが必要なんです。 弱さの中に安住してはですね、なかなか成長していかないと私は思うんです。人間的にもですね、伸びは止まっていってしまうと思うんですよ。神は私たちを愛するがゆえにですね、私たちに苦しみの杯をお与えになるんですよ。苦い薬もいただくんです。その苦い杯を通してですね、私たちは自分の罪を知っていく、そして改めていくんです。その悔い改めを通してまた新しい命、新しい生き方が与えられていくんですよ。今のままでは成長止まっているよと、そうじゃなくていつも悔い改めをしていく、変えられていく必要があるんですよ。自分を変えていく、それはね、大変なことですよ。ボンヘッファーですね、本当にボンヘッファーって人の生き様を見ると本当に頭が下がりますね。ドイツナチス時代にこの行きましたドイツの牧師ですね。ナチスがですね、1933年に政権を取りましたが、このユダヤ人や教会の迫害が始まります。その抗議するためにですね、この告白教会を組織していくわけです。で、不正な指導者には従うな、要するにナチスには従うなと呼びかけたわけです。当然彼はこのナチス政権からですね、睨まれるわけです。逮捕されるような危険がありました。やっぱり心配したですね、友人たちはですね、このアメリカへ逃れていけというわけですよ。で、アメリカの進学校の教師の職が与えられるわけですね。それが1939年のことだったです。第二次世界大戦最中ですね。しかし彼はすぐですね、ドイツに帰るんです。他の人々が犠牲になって苦しんでいるんですね。そんな時ね、自分も苦しみを共にしなければもう福音は語れないと思ったんじゃないでしょうか。ですから危機の時にですね、そのこの群れを捨てる羊飼いは良い羊飼いではなくなるね、本当に実際現実がありますね。そうなんですよ、羊飼いじゃなくなっちゃうわけです。そういうね、良心の呵責と言っちゃいけませんけども、やっぱりボンヘッファーはそう思ったんでしょうね。ドイツに戻りました。そしてですね、このヒトラーの暗殺計画に加わるわけです。しかし残念ながらそれが発覚してしまうわけですね。で、1943年ですね、昭和で言えば18年ですかに捕らえられてしまうわけです。で、残念ながら敗戦の年1945年、昭和20年です、その4月に処刑されてしまうんです。39歳でした。もうね、わずかあと1月後にドイツは降伏していくんですね。本当に残念でした。まあ、またアメリカにとどまってればね、もちろん死ぬことはなかったわけですよ。しかし彼はあえてドイツに帰ったわけです。イエス・キリストがあえてエルサレムに行かれて、そしてあえてゲッセマネに行かれたのと同じなんですよですね。本当にですね、でもボンヘッファーというのは人はですね、常にこう前向きに悔い改めて新しい命に生きろうとされた人だと思いますね。私たちはね、でも本当に弱い存在なんですよ。ですから試みに合わせず悪より救い出したまえと祈るわけですね。 できれば試練や苦難は受けたくないですよ。しかし一旦試練や苦しみが与えられた時にはですね、そこから逃げたり避けたりしないことですよ。主イエスも逃げられなかったんですよ。だから私たちも苦難や悲しみがやってきましてもね、父から与えてくださった杯なんだとして飲んでいくんですよ。それを苦難をですね、その飲み込んで乗り越えていくことなんですよ。そのことによって人間っていうのは成長していくんじゃないんでしょうか。その時ですね、主イエスキリストの言葉が私たちの耳に、あの言葉が聞こえてくるんですよ。16章33節です。あなた方には世で苦難があると、しかし勇気を出しなさいと、私はすでに世に勝っていると言ってます。それに対応する言葉がですね、イエスは私たちのために命を捨ててくださいました、そのことによって私たちは愛を知りましたと言ってるんですね。やっぱりね、そのことによって私は愛が分かるわけですよ。私たちのために命を捨ててくださったんだなと。だからいろんな苦しみや悲しみがあっても父から与えられた試練として受け止まっていくんですよ。パウロはですね、神様は私たちに耐えられない試練はお与えにならないとこのように言ってるわけですね。本当に私はこのパウロの言葉っていうのは名言だと思うんですよ。神様は本当にね、耐えられない試練はない、だから試練の時がやってきてもそれに耐えていきなさいと教えてくれてるんですね。あのフランシスコの祈りがありますね。主よ、慰められるよりも慰めるものとしてください、理解されるよりも理解するものに、愛されるよりも愛するものに、それは私たちが自ら与えられることによって受け、許すことによって許され、自分の体を捧げて死ぬことによって常しえの命を得ることができるからですと祈ってますね。だから私たちはね、慰められて理解され愛されることを求めるからですね、人から裏切られて理解されなくてあざ笑えて苦しむわけですよ。慰められて理解されて愛される人生はですね、自動的なね、人に依存するような生き方じゃないでしょうか。しかし私たちは人じゃなくて神様にお委ねするんですよ。キリストは受難というこの消極的な生き方ではなくって、引き渡しという積極的な生き方を選ばれました。ですからね、私たちも隣人のために仕えていく能動的な、このアクティブな人生を生きるようにですね、意味ある人生を歩むように招かれているんですよ。それは主イエスキリストが歩まれた十字架への道に従い歩むことであるんです。受難週の日々をですね、本当に能動的にアクティブにですね、歩んでまいりたい、そのように、願うものであります。皆様に主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。キリストの父なる御神、受難週の初めの日、このようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。これから私たちは御子イエスキリストの十字架への道をたどって歩んでまいります。どうか日々あなたのご栄光を豊かに仰ぎつつ、御子イエスキリストが このようにしてくださった恩愛を思い起こしながら歩んでいくことができますように、アクティブに能動的に日々歩むことができますように、どうか主を私たちを導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。